小川未明作。ある冬の晩のこと。橋のそばに一人のみそぼらしい風をした女が、冷たい大地の上へむしろを敷いて、その上に座り、粗末な三味線を抱えて、歌を歌っていました。あちらに灯っている街灯の光が、わずかに寒い風の吹く中を漂ってきて、この髪のほつれた哀れな女を、闇のうちにほんのりと浮き出すように照らしているばかりなので、顔もはっきりとわからなかったが、どうやら女は両方の目とも見えなかったようです。多くの人々はいろいろの運命に支配されるのでした。誰も自分の未来についてわからなければ、また他人の生活についてもわかるものでありません。ただ、この哀れな女が一人ぽっちになって、この橋のたもとに座って三味線を弾き、前を通る知らぬ人たちに同情を請わなければならぬまでには、少なからぬ苦労をしてきたことと思われるのでした。病気のために働こうと思っても思うように働けなかったこともあろうし、またいくら働いても働いても親兄弟の世話をしなければならぬために、貧乏から逃れられなかったり、その間にどういう複雑な事情があったことか知れません。もし私たちがそういう世の中の不幸な人に会って話を聞いてみたら、大抵の場合はその人に対して同情をせずにはいられなかったでありましょう。とは言うものの、人間は大抵の場合、自分のことばかり考えているものでした。そして、ここを通る人たちも、多くは、この哀れな女のことを深く気に留めるものはなかったのでした。おお、寒い、早く家へ帰ろう、と言って、点で道のそばにそんな女が座って三味線を弾いているということなどに気を止めないものもありました。また中には見ても見ぬふりをしてゆく紳士もありました。その紳士は良心があったから心の内ではこうした不幸の人間をかわいそうだと思わないではなかった。しかし、ずんずんその前を通り過ぎてしまったのです。あ、もしもし、二銭でも三銭でも投げてやったらどうだ?と風が後を追いかけていって紳士の耳にささやきました。すると紳士はちょっと立ち止まったが、そして頭を傾けたが、自分の弱気のせいだというように考えて、俺は三味線の音を聞かないようにして耳を押さえて通ったはずだ、とこう申し訳をして言ってしまいました。今度風はそこに立っていた優しそうな女の耳にささやきました。さっきからここに立って三味線を聞いているではないか?お足を投げておやんなさい。女は急にあたりを見回しました。そして誰に向かって言うとなく、私は他のことを考えていたのよ。あの三味線の音も歌も耳に入れてはいやしなかったわ。と弁解してさっさと立ち去ってしまいました。 今度は星が、さっきから感心して歌を聴いている商人風の男に、いくらでもいいからお金をやったらどうだ？さっきから感心してお前さんは聴いているではないか？と言いました。男は初めて自分がそこに立っていることに気づいたというふうに、どうしてあの女は目がつぶれたのだろうな。こうして歌っていたっていくらにもなるまい。俺はあいにく
うちに財布を忘れてきた。
とその男も自分の良心をごまかして言ってしまった。さすがに無情の吹く風ですら人間の心の浅ましさに呆れてしまったように、さも腹立たしげに強く強く吹いて、道の上の砂塵を巻いて、人間を困らしてやろうとしました。空の星は何もかもじっと見て知っていると言わぬばかりに輝いていました。いつしか夜は更けていきました。人通りがだんだん少なくなりました。哀れな女の弾く三味線の音は、風に吹き消されて、歌を歌っている声は、虚しく星晴れの下、空の下にかすれていました。女はそろそろ、帰る支度に取り掛かったのです。そして、軽い財布を握って、つくづくと悲しくなりました。私は目が見えないのです。だから他にする仕事も見つかりません。こうして、未熟な三味線を弾いて、人様に聞かして、いくらかなりとお金をもらおうと思うのでありますが、誰も見返るものがない。考えればそれが本当なのかもしれません。しかし私はこの世の中の情けある人様の救いにすがらなければ、この身でどうして暮らしていくことができましょう。と、見えない目で空を仰ぎながら訴えたのでした。寒い風に吹かれながら、彼女はとぼとぼと暗い道を、三味線を抱えて帰って行きました。町の中はだいぶ静まってしまった。この時、道の端から小さな足音がして少女が走り出ました。おばさん、おばさん、と言って、彼女を呼び止めるのでした。彼女はいろいろのことを頭の中に考えていたが、その声を聞きつけると、自分を呼んでいるのだなと思って立ち止まったのであります。どなたですか？と彼女は見えない目をその方に向けました。少女の声には聞き覚えがなかったのでありました。おばさん、私は困っています。お母さんはうちに病気で寝ているのです。私はまだ昼のご飯も食べません。どうか私にお足をくださいな。と頼みました。彼女はこれを聞くと、当惑せずにはいられなかったのでした。自分はどうしたらいいだろう。なぜこの子は自分のような貧しい困っている者に訴えたのだろうか。他のお金のありそうな人に頼んでくれればよかったものをと思いました。がまた彼女はこの世の中に困っている者は一人自分ばかりじゃない。こうしてまだ年のいかない子供がこの 竿燈の下に震えていると思うと、つれなく断ることができなかったのです。まあ、それはかわいそうに、私ももう日が暮れて困っているのですよ。ここにこれんばかりしかお金がありません。少ないがこれだけあなたにあげましょう。と、哀れな女は軽い財布を振って少女にいくらかお金を与えたものでした。少女はそれを手に受けると、おばさん、ありがとう。おばさん、ご恩は忘れませんよ。私の力でできることなら、おばさんに何でもいたします。と言いました。あんたはまだ小さいから何にもしてくださらなくてもよいのです。さあ、早くお家へお帰りなさい。そしてよくお母さんの看病をしてお上げなさい。と彼女は答えた。いつしか少女はどこかへ去ってしまい、彼女は寂しい道を歩いて行きました。翌日も晩も、彼女は橋のほとりに座って、三味線を弾き、歌を歌っていました。美しい風をした女や男は、道端にこうして哀れな女が救いを求めているということを、見向きもせずにさっさと行き過ぎてしまったのです。女はこれに対して誰を恨むこともできませんでした。ちょうどこの時、どこからか青い色の着物を着た少女が女の前へやってきました。おばさん、昨日はありがとうございました。おかげさまでお母さんはだいぶいいのです。それで今夜は私がお礼に参りました。私がここで踊りますから、おばさんは歌を歌ってください。と言って少女は、女の弾く三味線に合わせて見事に踊ったのであります。彼女は昨夜のことを思い出しました。目に見ることはできなかったけれども、それは確かにあの時の少女でありました。そして、すべてが気迫に感じられると、どうしてこんなに踊りが上手だろうかと、不思議でならなかったのでした。通る人たちはみんな足を止めて、少女の踊りを眺めました。
まあ、かわいいこと。よく小さいのに、
こんなに踊れるものだ。
と、口々に言って、感嘆しました。そして、いつしか心ない人々までが、財布の口を解いて、お金をむしろの上へ投げたのであります。
おばさん、今夜はこんなにたくさんお金が集まりましたよ。
と少女はそこに落ちている銅貨や銀貨を拾って女の手に渡したのでした。すると女はこれをみんな私がもらうことはできません。半分お家へ持って帰ってお母さんに何か買ってください。と言いました。しかし少女はこれには耳も傾けずに、
おばさん、また私はいいものを持ってきてあげますよ。
と言い残してどこかへ行ってしまいました。哀れな女はついに少女の住んでいるところすら知らなかったのです。それから幾日も経って年を越しました。春といってもまだ寒く、あたりは寂しかった。ある夜、女はいつものごとく、橋のそばに座っていました。水の音が細く悲しく 闇の中に消えています。
この時、小さな足音がすぐ前にしたかと思えば、おばさん、花を持ってきましたのよ。これを嗅いでごらんなさい。きっと今年は幸せなことがありますから。
と言って少女は一束の花を女の手に渡しました。
まあ、何の花でございますか？私は目が見えないが、どんなに美しいことでしょう。
と女は言いました。
おばさんのような優しいいい人がいつまでも苦しむなんていうことはありませんもの。
と少女は言ったのでした。
この少女は青い空へ吸い込まれてしまったものか、そのまま音もなく影を消してしまった。
後で女は花束の香りを嗅ぎました。それは春早く咲くヒアシンスにフリージアでした。そして彼女は花の香を嗅いでいるうちに、ふと弟のことを思い出したのです。弟は外国へ行って幾年にもなるが、消息が絶えていました。
もしかすると弟が帰ってくるのではないかしらん？
と彼女は空想しました。すると彼女の胸を悲しく閉じ込めていた氷が溶けるような気がしました。そしてどこを見てもまだ冬空であったが、春の風が町や木立を吹くような気がしました。そして彼女の顔に当たる寒い風も、彼女には南の海を渡ってくる暖かな風のように感じられたのでした。哀れな女は
見えぬ目を見張って
しばらくうっとりとしました。彼女は弟の帰ってくる日のことを楽しく頭の中に描いたのでした。